東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。リスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。昨年もラジオリサネーのビタミンサプリご贔屓に聞いてくださって本当にありがとうございました。2019年、今年は平成から新しい時代に変わる年ですね。いろいろと変化のある1年になりそうですが、リスナーの皆さんにとってはますます健康で楽しい1年になりますよう、リサネーも心から願っております。昭和生まれのね、リサネーも昭和、平成とね、3つの時代を生きちゃうことになりますね。新しい時代は世の中もリスナーさんにとってもどんな風に変わっていくんでしょうか。とっても楽しみです。それでは新年第1弾のリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネーム、後ろ姿はレディーガガさん。おっと、出ました、チーム後ろ姿さん、ガガさん。今回の後ろ姿さんはかなりファッショナブルなお方なんじゃないですか。ガガさんのね、ヘアスタイルってリサネーは大胆なね、モリモリのアップスタイルとかリボン風ヘアとかね、思い浮かべてしまうんですが、主演映画ね、ハリー、スター誕生もね、大人気でかっこいいですよね。リサ姉さん、2019年も止まらない弾丸トーク楽しみにしてます。ミセスコンテストの世界大会に出場されたなんてすごいですね。リサ姉さんのドレス姿とってもキュートでしたよ。世界大会ってどんな感じなんですか。やっぱり英語が得意じゃないと難しいんでしょうか、とのメッセージ。後ろ姿はレディーガガさん、ありがとうございます。そうなんです、リサネーね、昨年10月の終わりから11月の初めにシンガポールで開催された DKS ミセスインターナショナルコンテストに出場してきたんですよ。皆さんからね、たくさんの応援メッセージをいただいて、無事に最後まで頑張ってくることができました。おかげさまでね、コンテストでは3つの賞もいただくことができました。実はね、ガガさんの他にも大会の様子を教えてっていうね、リスナーさんからのメッセージ、タマちゃん、昭和ライダーさん、情熱シェフさん、キサちゃん、リンちゃん、ナオミさん、もういっぱいいただきました。なので新年第1回目の今回は、リサ姉が体験してきた DKS ミセスインターナショナルについて皆様にご報告したいと思います。今年はイノシシ年、2019年も走り出したら止まらないちょっとつ猛進な弾丸トークをお届けしますので、皆様本年もどうぞご贔屓によろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなど送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第27回目放送、リサネーは見たゴージャス DKS ミセスインターナショナル始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースや話題のスポット、映画、音楽、グルメなどの中から気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、輝く世界のミセスたちです。今日はね、リサネーが体験してきたシンガポールの TKS ミセスインターナショナルについてレポートしたいと思います。 コンテストについての、ね、質問たくさんいただいたんですが、ラジオネームキャンディーちゃんはじめ、一番多かったのが世界大会ってどんなことするんですかというもの。だからね、今回はコンテストの様子を振り返りながら印象に残った出来事についてお話ししたいと思います。リサ姉がね、今回出場させていただいた TKS ミセスインターナショナル、昨年がね12回目だったんだそうです。歴史もありね、来賓に王族の方も招いて行われる、華やかでお祭りのようなとっても大きな大会なんですね。昨年7月にウォーキングのカリスマ、スティーブンさんと一緒に、リサ姉の番組にゲストに来てくださったダイアナ知恵さんが現在日本でのナショナルディレクターを務めていらっしゃいます。世界にはね、3つミセスインターナショナルとつくコンテストがあって、TKS もその一つ。世界中でね素敵なコンテストが行われているんですけれども、その主催者の方々たちも、このね TKS ご出身の方が多いんだそうです。出場する前にね知恵さんからも、女性たちが楽しみながら美しく輝ける大会なんですよってね聞いてたんですけれども、まさにその通りでした。アジアからヨーロッパからおよそね20カ国くらいですかね、世界中からたくさんの素敵なミセスたちが集まりました。集まった皆さんはね年齢も職業も様々でしたが、バリバリのキャリアウーマンもいれば、メディアで大活躍されているモデルさんもたくさんいました。まずは開会式、顔合わせの晩餐会から始まります。華やかなドレスに着替えて、TKS から贈られたクラウン、王冠ですね、それから日本代表のタイトルが入ったサッシュ、タスキ、クラウンとねサッシュをつけて、気持ちもワクワク、まさにシンデレラタイムの始まりです。お食事しながらね、みんなで楽しくおしゃべり、そのドレスすごく素敵ねとね、お互いのドレスについて褒め合ったり、誰かがみんなスタイル良くて羨ましいわ、私もダイエットしなくちゃって言い出したら、私もこの大会に向けて必死でダイエットしたのよってね、みんなでそれぞれおすすめのダイエット方法を紹介し合ったりしました。やっぱりね、ダイエットとか美容とか、大人女子、共通の話題は国を越えてね盛り上がっちゃうんですね。みんなねお子さんがいるママさんなので、お子さんの話でも盛り上がりました。コンテストにはねご家族で参加されていた人も多かったんですけれども、お家でねお留守番して待っているお子さんもいて、ビデオ通話でママ頑張ってってね応援してるのがとっても可愛かったです。ママの新しい友達だよ、はい、ジャパンのリサだよってね、リサネーム紹介してもらっちゃいました。そしてね、国際交流するためのアクティビティ、今回はマレーシアとインドネシアの2カ国にみんなでお揃いの T シャツを着て出かけました。それぞれの国でね、絵付けとか楽器とか、現地の文化を体験しながら現地の皆さんと一緒に歌ったり踊ったりお話ししたり、とっても楽しい時間が過ごせました。皆さんね、はいミセスジャパンとね、リサ姉に気軽に声をかけてくださって、私今日本語を勉強してるんですとか、わしは東京に行ったことがあるよとか、日本の文化が好きなんです、日本にはぜひ行ってみたいですねとかね、もう皆さんと本当に楽しくおしゃべりできました。それからね、ピンクパジャマパーティーというね、ピンクのパジャマがドレスコードのね交流会もあってね、コンテストに出発する前にそれぞれ自分の国のお土産を80個用意してくださいって言われてね、そんなにたくさん何使うんだろうって思ったら、それぞれの国の文化を紹介して、みんなでねお土産を交換するパーティーだったんですね。ディスプレイされたね、それぞれの国のテーブルを回ってとっても楽しいんですよ。リサレイが持っていったね日本のセンスも大好評で嬉しかったです。センス片手にね即興で日本舞踊踊ったら、みんながねワンダフルってねもうすごく喜んでくれました。こんな感じでね、毎日楽しくあっという間に過ぎていきましたが、アクティビティが終わったら審査期間に入ります。質疑応答や水着審査、ウォーキングの審査なんかもあります。水着審査の日はね、タイチームのヘアメイクの皆さんが、リサネのメイクしてくださったんですね。もうリサネも本当緊張でドキドキ。そしたらね、メイクのナチャさんがホテルのお庭からお花を摘んできて紙に飾ってくださったんですよ。もう You are pretty good luck ってね、もうその瞬間ねパッとねもう緊張がほぐれてね、 とっても嬉しい瞬間でした、そしてコンテストはいよいよ後半のグランドフィナーレへと続きます。それではここで一旦 CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥセブン化粧品。
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで美しく楽しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃうインターナショナルコンテストです。今日はリサ姉が体験したシンガポールの TKS ミセスインターナショナルについてご報告しています。コンテストはね、いよいよグランドファイナルを迎えます。大きなホールに王族の方々も招いて、2日間かけて盛大に世界大会が行われます。1日目はね、タレント柄賞と呼ばれる、コンテスタント、出場者によるそれぞれの特技を披露するショータイムです。歌を踊ったり、民族舞踊を踊ったり、大掛かりなマジックをね、チームでご披露している国もありました。リサネもね、何やろうかなってね、散々悩んだんですが、やっぱりね、自分の個性を活かせるものがいいとね、アドバイスしていただき、なんと、チアダンスをご披露することにしました。リサネね、学生時代から社会人までチアリーディングやってたんですが、もうね、何十年かぶりにね、ポンポン持って踊りましたよ。仲間たちをね、応援するつもりで踊ったんですが、逆にね、仲間のみんなが立ち上がって応援してくれて嬉しかったですね。最高のタレントショーでした。そして2日目、いよいよグランドフィナーレ、クライマックスのナショナルパレードから始まります。みんなね、それぞれ華やかな民族衣装をまとって入場します。もうね、その豪華さといったら、まさにまるで紅白歌合戦。もう小林幸子さんやね、美川憲一さんがあっちにもこっちにも、もうキラキラピカピカ、もう迫力満点のパレードでした。リサ姉のね、ナショナルコスチュームは着物ドレス、日本のね、花嫁を美しく飾ってきた打ち掛け、その打ち掛けをね、美しい着物ドレスにアレンジした、着物デザイナー上田英子さんのアリアンサさんの新作の素敵なドレスを着させていただきました。つるやね、花の刺繍が施された美しいドレス、もう会場の人たちがね、口々にビューティフォー、ワンダフルってね、もう絶賛してくれました。髪飾りなどのね、小物も一つ一つ上田さんの手作りだったんですよ。グランドフィナーレにはね、リサ姉のパートナーも駆けつけてくれてたんですが、大会中ちょうど銀婚式だったんですね。上田さんがパートナーの分もね、お揃いでタイや小物を用意してくださってて、もう本当に感謝。仲間たちにもね、おめでとうってお祝いしてもらって、嬉しい記念になりました。そしていよいよグランプリの発表。じゃじゃーん。2018年 TKS ミセスインターナショナルグランプリは、美しくキュートなミセスベトナムでした。今ね、振り返ってみると本当に貴重な体験させてもらったなと感謝の気持ちでいっぱいです。チェイさんはじめね、今回のコンテストに関わってくださった全ての皆様に感謝です。リサ姉はね、もともと世界の素敵なミセスたちと交流したいなって思ってたんですけど、コンテストにね、参加する前に、海外のね、別のコンテストに参加した先輩たちからもいろんなお話やアドバイスをいただくことができました。その時にね、交流に関してはあんまり期待しない方がいいかもね、だってコンテストなんだからっていうことも聞いてたんですね。確かにね、コンテスト、みんなライバルです。でもね、TKS の仲間たちね、ほんとみんな仲良しだったんですよ。例えばね、移動のバスの中で誰かが歌い始めるとみんなでね、揃って合唱になっちゃう。インドネシアに行くね、貸し切りの船の中でもみんなで歌合戦。ニュージーランドの子が歌って、はい、次はジャパンね、もうみんなもね、一斉にジャパニーズソング歌って、歌って、もうコール。もうリサ姉がね、幸せなら手を叩こうってね、もう日本語で歌ったら、みんなもね、手拍子合わせてくれて、もう拍手大喝采。はい、じゃあ次はもうインドお願いしますって感じで、 もういつもねみんな笑顔でね盛り上がってましたね。オープニングでね、世界大会は英語が得意じゃないと出場できないんではっていうね質問がありましたけれども、リサネームね本当に英語上手に話せません。大会に向けてかなり特訓も受けていったんですが、やっぱりね英語はそんなに簡単に身につけられるものではないなっていうことをね痛感しました。出場してた子たちはね、母国語が英語っていう子も多かったんで、多分ねリサネーが一番英語はできなかったと思うんです。だけどね、みんなでリサネーの話を一生懸命聞いてくれて、リサ明日のスケジュール分かってるとねもう心配してくれたり、大丈夫リサのフォローは私がしてあげるって言ってくれたりね、もう本当に親切で素敵な仲間たちでした。今回ね、リサネーはこのコンテストで、グローバルビューティー賞、ゴールデンエロクエンス賞、ベストナショナルコスチューム賞と3つの賞をいただくことができました。どの賞も ありがとうございます。どの賞もね本当に嬉しかったけれど、ゴールデンエロクエンスのねエロクエンスはなんと英語で雄弁っていう意味なんだそうです。英語がねもうそんなに得意でないリサネーがこんな素敵な賞をいただけたのも、TKS の主催者ビバリーさん、シーバさんご夫妻をはじめ、TKS のね、ナショナルディレクターの皆さんたちがね出場者一人一人の個性を大切に見てくださってたからなんですね。頑張ってみんなとコミュニケーションを取ろうとしている姿勢が良かった。みんなねリサのこと大好きだよってね、嬉しい言葉をいただけて本当に嬉しかったです。日本のコンテストとインターナショナルコンテストの違い、日本だとねやっぱり日本基準での美しさが求められますよね。でもね世界では美しさの基準が日本だけではありません。リサネはねコンテスト出場が決まった時、もっとダイエットしなくちゃってね真っ先に思いましたが、あのねスティーブンさんがリサ痩せなくていい、海外ではねふくよかな体型もベストなんだよってね言ってくださったことがありました。確かにね太っていることが美しいとされている国もたくさんあるんですよ。それぞれの女性が持つ個性、美しさ、輝きを大切にハッピーに自己表現できちゃう TKS ミセスインターナショナル、これからもね、輝きたい多くの女性の皆さんにチャレンジしてもらいたいと思います。リサネーもね思い切ってチャレンジしてよかったなって思ってます。素敵な TKS ファミリー、友人たちと過ごした貴重な時間は一生の宝物になりました。ぜひ私もね TKS ミセスインターナショナルに出場してみたいなって思ったリスナーの皆さん、ナショナルディレクターのダイアナ千恵さんの、会社、グローバルビューティー株式会社で検索、千恵さんのね、Facebook やあのブログのホームページからでもいいですし、もちろんこの番組、やあのリサネーの Facebook のメッセージへご連絡していただいてもいいです。質問でも良いので気軽に送ってくださいね。代表選考などのねスケジュールも決まりましたらリサネーの番組でも告知していきたいと思っています。以上リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのビタミンサプリエンディングのお時間です。本日はリサネーは見たゴージャス TKS ミセスインターナショナルをテーマに、リサネーのビタミントーク、リサネーのハッピーサプリメント、ともにリサネーが体験してきたTKS ミセスインターナショナルの様子をリスナーの皆さんにご報告させていただきました。やはりね、コンテストに出場するっていうことになると、ウォーキングや英会話、美容にもね気を使って自分を磨く努力は大切になってきますよね。自分はどんな人で何ができて何がしたいのかということを考えることも必要になってきます。リサネーはこのコンテストを通して、世界のミセスたちと交流したいという思いがあったんですが、コンテストに向けてのね作業で自分を見つめ直すこともできました。コンテストではね自分の良いところも発見できたし、逆に自分に足りないものを知ることもできました。自分を知る良いチャンス、グローバルな世界という舞台で自分の可能性にチャレンジすることができるインターナショナルコンテスト、ぜひ 多くの女性の皆さんに経験してほしいです。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサネーのビタミンサプリ第27回目放送、リサネーは見た、ゴージャス、DKS ミセスインターナショナル、これにて終了です。ここまでのお相手は、2019年も自由でマイペース、書き初めには自由奔放、やりたい放題じゃなくて切磋琢磨と書きたいリサネーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.